お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石川さん、こんばんは。
こんばんは。
今回はですね、環境の話からまたカフェの話に戻したいと思いますけれども。
そうですね、戻りましょう。
はい、あのカフェ、今晩はどこを紹介していただけますか。
ですね、今日紹介するカフェのオーナーがですね、あのアンソニーという方でですね、彼とはすごい長い付き合いです。僕が、マーケットの前のセンタイで働いた時ですねから知ってる人でですね、まあ、その彼はあのお客さんだったんですけど、セントワインのすごくコーヒーに興味のある人で、でいろんな質問してくる感じで、ああこの人コーヒー好きなんだなみたいな、
うん、
はい、それがもう10年ちょっと前ですね。で僕が、まあ、セントワイン辞める頃ですかね、年コーヒーの仕事始めたんだっていうことで、まあ、数件働いてたんですね。で僕はマーケットレーに移ってですね、彼もですね少し経ってからマーケットレーで働き始めたんですね。なんか面白いねみたいな感じで、こうだけ長い付き合いがあって一緒に働くことになってみたいな、
うん、
で結構仲良く働いたりしてて、
うん、
でやっぱりもともとカフェで働いたんですけど、あのお店自体 の、 そのマネージャーとかもすごくやられてて、もともとコーヒーに対しての情熱知識がしっかりあったんで、もう本当にどんどんどんどんスキルは上がってきて、何でも任せられるような人だったんですね、
うん、
で彼の夢はですね、自分のカフェをオープンするっていうことだったんですけど、まあ、でもちょっと違ったことをやりたい、あまりメルボルンにはないカフェをやりたいっていうことで、でもやっぱり美味しいコーヒーを出すっていうのでですね、彼が結構気になってたのがドーナツ屋さんですね、うん、ドーナツとコーヒーを一緒に提供するっていう感じで、自分はやっていきたいっていうことで、でコーヒーのことはまあ分かってるから、ドーナツのことをもっと勉強したいっていうことでですね、でその当時はまだメルボルンにはそこまで有名な、美味しくて有名なドーナツ屋さんはなかったんで、うん、彼はアメリカに旅に行きました。ドーナツの旅に、でニューヨークに行ってですね、毎日毎日ドーナツを食べ歩いてものすごい量、インスタとかの写真で上げたりしててですね、すごいな、ここまでやるかっていうぐらいやってましたね、
うん、
で
太ったでしょうね。
太った、彼には言ってないですけど、はい、太ったと思いますね、はい、で帰ってきてですね、まあ、メルボルンにオープンしたんですけど、場所がですね、シティの、ショートストップコーヒーっていう名前のカフェですね、ラットローブとロンズデールの間ですね、
うん、
結構入り組んだところにあって、うん、でカフェはすごくかっこいいです。で、そこまで大きくはないんですけど、席もですね、カウンター席も含めると、まあ、10席あるかないかって感じなんですけど、入り口に入ってすぐにコーヒーを注文できるカウンターがあってですね、その奥にはですね半円型のですねガラスがあって、
ね、
カットされてて中でドーナツ作ってる様子が見えます、
ね、
でその横にですねドーナツが置いてあるディスプレイがあるんですけど、それがもう本当に綺麗にドーナツが陳列されてて、それ見ただけで結構興奮しますね。
はい。
ね、はい、
うん、
で、ドーナツとコーヒーをセットにしたっていうのはすごくいいアイデアだと思いましたね。すごく合いますやっぱり。
うん、
はい。
デボンシャーティーじゃないですけど、スコーンとティーっていう昔の伝統的な組み合わせがありますけども、
はい、
そのドーナツとコーヒーっていうのはどうですかね。
いや同じぐらいいけるんじゃないかなと思います、ね、うん、スコーンとコーヒーよりもドーナツとコーヒーっていう感じがしますね、
うん、
はい、
うん、
スコーンとティアも抜群だと思うんですけど
、はい
はい、でマーケットレーのコーヒーを使ってます、はい、なのでよく以前はですね行くともあったりしてデリバリーのついでにコーヒー飲んだりドーナツ食べたりしてたんですけど、
うん、
はい、今はちょっと焙煎の方も忙しくなってきてるんであんまり行くチャンスはないんですけど、でアンソニーもですね、シドニーの方に引っ越しまして、でメルボルンの方はですねショップマネージャーの人に任せて、でシドニーの方にも オープンしました、うん、
コーヒーとそのドーナツの組み合わせをオープンする
わけ
です
ね。全く同じ、はい、うん、あの店を数年前にオープンしてますね、うん、はい、なのでなかなか彼と会えなくて寂しいんですけど、
うん、
あのビジネスが、まあ、あのうまくいってるんで、
うん、
はい、
ビジネスなんですね、なかなか。
そうですね、うん、でもやっぱり、まあ、お金だけのビジネスマンではなく、クオリティですね、こだわってて、やっぱりコーヒーもですね、正直にやっぱり言ってきますね、このブレンドは、美味しいとか美味しくないとか、
うん、
はい、ドーナツに合わないんじゃないかとか、これは合うとか言ってくれるんで、うん、すごくいいですね、
うん、
やっぱり前にも一緒に働いたっていうのがあるからだと思います、
うん、はい、そのドーナツに合うコーヒーっていう、そういう角度からコーヒーを作ってらっしゃるんですかね。
それもそうですね、ベースに入れてると思います、うん、はい、
うん、
やっぱりあまりにも酸味が飛び抜けたようなコーヒーですとやっぱ合わないと思いますし、
うん、
その辺も考えてやってると思いますね、
うん、一人のお客としてはですね、どっちが主役なのかちょっと気になるところですけど、はい、どっちですかね、コーヒーですかね、ドーナツですかね。
いやど両方、まあ、でもドーナツかもしれないですね、はい、うん、でもコンセプトやっぱり受けるんで、やっぱり似たようなお店もちょっと見かけたりしますね、
うん、はい、だからちょっと話戻りますけど、内装はどんな感じなんですかね、はい、そのかっこいい店っていうことでしたけど、
決して広くはないんですけど、入り口がですね、ガラス張りになってまして、
うん、
でその入り口のところに、まあ、ドアがそのドアの横にですね、ベンチの席があるんですね。なので結構お客さん入ってる時とか、そのベンチに座ってる人が外から見えて、まあ、背中が見えるんですけど、そこでドーナツをかじってる姿が見え、うん、見えて、その前にはエスプレッソマシンが置いてあってですね、
うん、
でその奥にですね、そのドーナツ作ってるのが見えます。油で揚げてるところとかですね、うん、まあ、手で押し出してドーナツの輪っかを作って油の上に浮かして揚げてるってところも見えますし、
うん、
あんま詳しくないんですけど、いろんなやっぱり種類があるんで、それによって作り方は全然違ってて、
うん、
じーっと見てしまいます。見ながらコーヒーを飲んでしまうっていうか、うん、
手打ちそばの実演じゃないですけど、その作ってるところを見せるのも一つのアイデアなんですかね。
ああ、そうだと思いますね、うん、はい、なんかちょっとカップラーメンの工場とかあとは日本のチェーン店の、僕工場に行ったことあるんですけど、大阪の方の、いや思い出しましたね、
うん、
作ってるところ、
うん、
はい、なんかワクワクするっていうか、子供も連れて行きたいですけど、
ね、うん、出来たてですもんね。
そうですね、うん、はい。
その他内装はどうなんですか、色カラー的には黒とか白とか。
いや、明るい感じですね、白とあと木目があってガラス張りって言いますか、
はい、なんとなくプラスチックっぽい感じですか、それともそうじゃなくて金属っぽい感じですか。木ですかね。
木ですね、
うん、
木とで少し金属、
うん、
はい、金属でも、ちょっと黒に近いのがベースになってて、
うん、
残念ながらちょっとシドニーの方行ったことないんでわからないんですけど、ウェブサイト見てみたらちょっとやっぱり似たような感じですね、メルボルンと。でウェブサイトはすごく綺麗です。なんかもう写真とかもバーンとそのシンプルにドーナツだけが乗っかってて、
うん、
で箱に詰めてピックアップできたりとかあるんで、そういうところもこだわりがありますね。箱も紺色のしっかりとした作りの箱でかっこいいですね、
うん、
そういうところにもアンソニーは気を配ってやってるんで、
うん、お客さんもですね、若い人多分中心だと思うんですけど、
はい、
ドーナツだと
それでもう断然若い人が多いですね、
うんうん、
はい、やっぱり知っていいってこともあって現地の人も多いですし、観光で来られてる方も多いですね。
どうですか、そのこれからまだ伸びそうですか、ビジネスは。
あ、と思います、はい。彼は1年に1回ぐらい会うんですけど、会うたび結構疲れてそうな感じなんですけど、
うん、
はい、どんどんどんどん大きくなっていくような気がしますけどね、
うん、
まあでも彼がどう考えてるかちょっとわからないですけどね、うん、いつも疲れてるんで、もしかしたらもうそれ以上増やさないようにしてるのかもしれないですし、
うん、
はい、でも もうショートストップをオープンしてだいぶ経ってずっとマーケットレーンの豆を使っていただいてるんで、それありがたいことですね、
うん、
はい、
はい、わかりました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。